77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月15日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあですね、先日ですね、アミュープラザ長崎のクリスマスの点灯式がありまして、今ですね、ものすごく綺麗なんですよね。私そのもう点灯式に合わせてもうお家にツリー飾ったんですよ、早々と。もうクリスマス大好きなので。そしたらもう主人から、もう飾るの?なんて言われたんですけれども、やっぱりクリスマスみんな好きですよね何かですね、皆さんクリスマスに向けていろいろ準備とかしたりとかされてますか？何かあったらぜひ教えてくださいね。さあ早速ですね、今日はですね、現在開催中の展覧会の話題からいきたいと思います。長崎県美術館で開催中のブラックジャック展、もうすでに見たよっていう方いらっしゃると思います。医療漫画の金字塔ブラックジャック、過去最大規模の展覧会、500点以上の生原稿から手塚治虫さんの情熱と執念を大解剖という、今回の展覧会なんですけれども、500点以上の原稿に加え、連載当時の週刊少年チャンピオンや1970年代に発行された単行本、200以上のエピソードの直筆原稿が展示されるブラックジャック史上最大規模の展覧会です。ブラックジャックが描かれた昭和の当時の様々な出来事に影響を受けた作品や、手塚治虫さんの情熱と執念が感じられる当時の関係資料、ブラックジャックが生まれた時の秘密が解き明かされる証言映像などを多数展示、世界的に評価されている名作漫画ブラックジャックの全てを余すところなく体感できます。私もですね、内覧会で見させていただいたんですけど、まず展示されてるね、数の多さにもびっくり。もう一つ一つを見るのに一日じゃ足りないんじゃないかくらいのね、資料の数々なんですよね。この時点でファンにはもうたまらなくワクワク感いっぱいなんじゃないかなと思いました。そしてやはり目を引いたのが、手塚治虫さんの、ベレー帽とか、メガネとか愛用していたもの、これを見るとね、手塚さんだなーなんてこう感じたりもしました。作品の原稿も髪の色が色あせてたり、年季の感じるものとか、あとこうやって書いてたんだなーと感じることもあって、作品はね、こうやって生み出されていったんだなーという過程も見ることもできて、本当に見応えの展覧会でした。そして、美術館のカフェでは、ブラックジャック展、長崎会長限定のメニューとして、ブラックジャックの生クリームオレ、カフェオレとバナナオレの2種類が楽しめます。生クリームの上にブラックジャックのパウダーアートもね、書かれてて、もう崩しちゃうのもったいないなーなんて思いながらね、私これ2種類いただいてきました。カフェオレの方は、ほろ苦いコーヒーに、まろやかな生クリームがね、ものすごくマッチしてて、ちょっと大人の雰囲気を味わえるような感じなんですよね。で、もう一方のバナナオレの方は、口の中にね、バナナの甘さがいっぱい広がって、もうこれお子さん大好きなんじゃないかなと思いました。そして、この2種類のオーレには、ピノコちゃんのコースターもつきますので、もうほんと2つとも美味しかったです。ぜひですね、展覧会と一緒にお楽しみいただきたいと思います。そして、この展覧会のですね、関連企画として、10月26日の土曜日に、手塚治虫さんのご長女の手塚ルミ子さんのトークショーがあったんですね。私、こちらに行ってお話も聞いてきました。 まあ、とても甘くて優しい、まあ、手塚治虫さん、お父様のことや手塚作品をこれからもたくさんの人に届けたいという思いなど、もう素敵なお話をね、たくさん聞かせていただきました。まあ、ルミ子さんの話とか、あと展覧会から手塚治虫さんというか手塚作品がね、もう長く愛されてる理由がね、改めて感じることができました。もうこちらのブラックジャック展、来年2025年の1月5日まで開催中です。今日はブラックジャック展のチケットをペア3組6名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月20日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしてます。ブラックジャック展、ぜひお楽しみください。さあ、今週も素敵な作品早速ご紹介していきます。大外妃、1992年のプサン、政治家のヘンは党の公認候補を約束され、国会議員選挙への出馬を決意します。まあ、しかし国政を裏で支配する権力者スンテが自分の言いなりになる男に公認候補を変えてしまうんです。まあ、激怒したヘンはスンテが富と権力を意のままにするために作成した極秘文書を手に入れて彼に復讐しようとする一方で、ギャングのピルドから選挙資金を得て無所属で出馬します。まあ、地元の人々から絶大な人気を集めたヘインは圧倒的有利に見えたんですが、スンテが逆襲に打って出て、事態は果てしない権力闘争へと発展していくという、悪人伝のイ・ウォンテ監督が国家を揺るがす権力闘争の表と裏を予測不能な展開で緊迫感たっぷりに描いたサスペンス映画です。まあ、物語にどんどん引き込まれてしまったんですよ。そしてなんといってもですね、キャストの皆さんの演技力、まあ、迫力がありました。こう見応えの作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。大外妃、こちらは九州では木のシネマ天神ほか全国で公開中です。続いての作品は、僕とパパ、約束の週末。幼い頃に自閉症と診断された10歳のジェイソンは、生活に独自のルーティーンとルールがあり、それらが守られないとパニックを起こしてしまいます。ある日、クラスメイトから好きなサッカーチームを聞かれるも答えることができなかった彼は、ドイツ国内の56チームを全て自分の目で見てから好きなチームを決めたいと家族に話します。父は息子の夢を叶えるべく、ドイツ中のスタジアムを一緒に巡ることを約束し、多忙な仕事の合間を縫って週末ごとに旅をしていくという、自分の好きなサッカーチームを決めるため、ドイツ国内のスタジアムを巡る自閉症の少年とその父親の旅を実話に基づいて描き、本国ドイツで100万人を動員する大ヒットとなったヒューマンドラマです。まあ、本当にね、息子を思う両親になんて素敵なお父さんとお母さんだろうと、もジェイソンも幸せですよ。まあ、実際にはね、苦労もたくさんあって、私たちの想像以上の大変なこともね、あると思うんですけれども、まあ、それでもね、息子に注ぐ親の愛を感じることができて、この作品私見てよかったなと思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。僕とパパ、約束の週末、こちらは全国順次公開中で、長崎では少し先になるんですけれども、来年2025年の1月17日から長崎セントラル劇場で公開になります。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。グラディエーター2、英雄を呼ぶ声。将軍アカシウス率いるローマ帝国軍の侵攻により、愛する妻を殺された男ルシアス、全てを失いアカシウスへの復讐を胸に誓う彼は、マクリヌスという謎の男と出会います。ルシアスの心の中で燃え盛る怒りに目をつけたマクリヌスの導きによって、ルシアスはローマへと赴き、マクリヌスが所有する剣闘士となり、力の身が物を言うコロセウムで待ち受ける戦いへと踏み出していくという、古代ローマを舞台に 皇帝の後継者争いの陰謀に巻き込まれ、グラディエーターとして苛烈な戦いに身を投じる男の姿を描いたスペクタクルアクション、グラディエーター。巨匠リドリー・スコットが監督を手掛け、アカデミー賞で作品賞や主演男優賞など5部門を受賞したこの作品の24年ぶりとなる続編です。前作に引き続きリドリー・スコットが監督を務め、脚本を手掛けるのはナポレオン、ゲティ家の身代金のデビッド・スカルパ。キャストは今回の主人公となるルシアスはラッセル・クロウが演じた前作の主人公マキシマスの息子という設定で、そのルシアスをアフターサンでアカデミー賞にノミネートされたポール・メスカルが演じるほか、デンゼル・ワシントン、ペドロ・パスカル、前作から引き続きコニー・ニールセンなどが出演しています。今回のグラディエーターなんですけれども、ものすごく見応えがありました。もちろん前作もね素晴らしかったんですけれども、それを超える人間ドラマがねたくさんあったんじゃないかと思って、もう私ね最後まで見ハマりました。この作品あまり前情報を入れずに見た方がね絶対楽しめると思います。ぜひですねこの作品は劇場の大きなスクリーンで迫力と一緒にお楽しみください。グラディエーター2、英雄を呼ぶ声。こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はベルナデット最強のファーストレディ。ベルナデット・シクラは夫ジャックを大統領にするため常に陰で働いてきました。ようやく大統領官邸エリゼ宮にたどり着いたものの、夫やその側近、そして夫の広報アシスタントを務める娘クロードから時代遅れ、メディアに向いていないと軽視され、大統領夫人としての仕事すら与えられない日々を過ごすことに。そこで彼女はかつて知事を夢見ていたエリゼ宮の職員ベルナール・ニケを参謀に、メディアの最重要人物を目指してひたすら任務に励みます。時代に寄り添いながらポジティブに変化し発信を続ける彼女の姿に、国民は熱い視線を寄せ始めるという、シラク大統領夫人としても親しまれた元政治家ベルナデット・シラクの知られざる姿をユーモアを交えながら描いたドラマで、監督はこの作品が長編劇映画デビューとなるレア・ドブナックがメガホンを取っています。キャストはベルナデットをフランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーブが演じるほか、ドゥニ・ボダリです、そしてサラ・ジロドーなどが出演しています。あまりベルナデットのこと私知らなかったので、今回映画を通して知ることができてよかったなと思いました。そしてやはりカトリーヌ・ドヌーブですよ。もう素敵でかっこいいですよね。彼女が演じたからこそ入り込めた作品で面白かったです。ぜひスクリーンでお楽しみください。ベルナデット最強のファーストレディ、こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で11月22日から公開になります。続いての作品は矢野くんの普通の日々。クラス委員長を務める吉田さんは、毎日なぜか怪我だらけで登校してくる矢野くんのことが気になって仕方がないんです。親友たちとその理由を調べてみると、なんと矢野くんは超不運体質であることが判明。そのせいで矢野くんが普通の高校生活を送れずにいることを知った吉田さんは、彼を全力でサポートしようと決意します。矢野くんと過ごす日々の中で、ピュアでまっすぐな彼に惹かれていく吉田さんでしたが、なかなか距離は縮まりません。そんなある日、吉田さんは学校一のモテ男である橋場くんから告白されという超不運体質な男子高生と心配性な女子高生を中心とするクラスメートたちの日常を描いた田村ゆいさんの同名コミックを実写映画化した作品で、午前0時キスしに来てよなのに千木田くんが甘すぎるの新庄武人監督がメガホンを取っています。キャストは矢野くんをダンス&ボーカルグループファンタスティックスの八木雄星さんが映画単独初主演を務めるほか、吉田さんを実写映画初主演の池畑杏治さん、モテ男橋場くんをアイドルグループトラビスジャパンの中村海人さんが演じています。まずですね、クラスに矢野くんみたいな男子がいたら、どうしたのって こう気になるっていうか心配になりますよね。だってもう毎日怪我してて、一体何が起きてるんだろうとも思っちゃいますもんね。まあ、これまでにはなかった矢野くんの怪我がもう痛々しかったんですが、やはりですね、ここはね、キラキラ映画ですよ。もう本当に楽しかったです。見てワクワクドキドキしながら楽しみました。ぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。矢野くんの普通の日々、こちらは東方シネマ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤほか全国で公開中です。今日は矢野くんの普通の日々オリジナル絆創膏を3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月20日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介しますね。オアシス。幼なじみで青春時代を共に過ごしたヒロトと金森は、ある事件をきっかけに別々の人生を歩むことに。数年後、暴力団菅原組の構成員となったヒロトは組長に認められて組織で頭角を現し、いつしかそこが彼の居場所となっていました。その一方、金森は荒くれ者たちが集まる犯罪組織で喧嘩や裏稼業に明け暮れており、菅原組も迂闊に手を出せないほどの異名をとどろかせていて、かつて親友だった二人は一触即発の敵対関係となってしまうという、アウトローに生きる若者たちの青春と居場所を描いたバイオレンス映画で、大和勇気さん、松井大吾さん、三宅翔さんなど数多くの監督たちの映画やドラマ作品に助監督として参加してきた岩谷拓郎監督が映画企画コンペで新人賞を獲得した自身の企画をもとに長編初メガホンを取った作品です。キャストはヒロトを清水ひろやさん、金森を高杉真宙さんがダブル主演を務めています。まずこの作品ですね、主演の清水さんと高杉さんがものすごく良かったんですよ。なんとなく、清水さんはシリアスな役をこれまでも見てきたんですが、違和感なかったんですよね。だからでも高杉さんの方はどちらかというと爽やか好青年の印象がねあったので、今回の役がですねまた新鮮でした。なかなかハードな作品でしたが、お二人の演技にもぜひ注目してみてください。オアシス、こちらは九州では福岡の TJ 博多、そして佐賀のシアターシーマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧くださいね。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーよりパーラメントでフラッシュライトを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。